ご神君一つ。祈りて御影のあるもなきも我が心なり。この御教えを神様の側から言えば、おかげを授けるも授けぬも神の心次第ということになる。そこで私どもとしては、神様の心を悟り、神様のお心に沿い祀ることに専念するより、他にないのである。授けたいと願われる神様、授けていただきたいと願う私ども、その両者が相対したのである。おかげにならぬはずがない。もしもおかげにならぬなら、両者の中に何か障害があるのです。それを取り除くことです。神様はおかげを授けたいと願われる。私どもはおかげをいただきたいと願う。その願い、願われる。授けたいと願い、授けてもらいたいと願う。それが叶わない。そこには何かしら障害があるからに違いない。というわけですけれども、ではその障害を取り除くといっても、一体その障害が何であろうかということですね。その神様が私どもに願われるものが何か、そのまあ条件付きでおかげを授けてくださるというわけではないでしょうけれども、神様が私どもにこうあってくれよ、ああってくれよと、やっぱり親として子供に願いをかけますね。その何と言いますかね、あれは放任主義と言いますか、放任主義で放任しているということではないように思いますね。神様はやっぱり私どもを放任しておられるというのではなく、やっぱり神様は親として、それこそ子供に幸せになってもらいたいといったような願いをやっぱりかけておられると思います。その神様のかけておられる願い、思いというのでしょうか。まあ、ご期待というのかもしれませんけれども、その神様のご期待に私どもがなかなか添えていないときに、それが障害になるのかもしれませんね。私どもの心が育つということ、なかなか心が育たないということが障害になっているのかもしれませんね。今朝は新中記念の時に、それこそ何と言いましょうか、新人のまあ土台、バックボーンとでも言うのでしょうかね、その一人にバックボーンは違うとは思いますけれども、その私の信心のバックボーンは何だろうかと思ってみなければいけないということなのですけれどもね。実は私が、これは私のバックボーンと言っても思うてもいいのだと思いますが、もう40年近く前になると思います。お夢の中で、お前の用は神が足してやる、だから神の役に立ってくれというようなことをいただきました。それが、ああ、これで神様が役に立てとおっしゃっておられるのだな、と、それ以来、実は私は父のこととか、 妹のこととか、私の家族のこととか、そういう願いをしたことがありません。いや、むしろ願うことを避けていたという方が本当かもしれませんね。それは神様がお前の用は足してやるとおっしゃられたのだから、私はもうそういうものを願う必要はないのだと。むしろもうそのことは神様にお任せして、それこそ心を離してですね、あとはもう神様のお役に立つこと、神様のお役に立つことさえさせていただけば、私の身の上のこと、家族のこと、そういうことは神様が、まあ、面倒を見てくださるというのか、神様が良いようにしてくださるに違いないというのが、私の、まあ、ある意味バックボーンとなっているような気がいたしますね。ですから、神様のお役に立つ、神様のお役に立つことをさせていただこうと、そこに焦点を置いての信心に取り組ませていただいてきた、いただいているということでありますね。と、もう一つありますのは、私がアメリカに来させていただいている、それはやっぱりこれもそれから数年後の追い目でしょうか。追い目の中で、ニューヨークはお前に任せるといただきました。いや、それでも私にはとてもできません、とてもそういう力もなければ、とても私には無理ですとお答えいたしましたら、道は神が開くとまた次にいただきました。まあ、それで終わったのですけれども、それからこちら、なんとかそれこそニューヨークでおかげを、まあ、お役に立ちたいという思いをさせていただき、今日まで来させていただいたわけですけれども、だからといって私が具体的に何かをしようということは、まあ、それは無論私にできることでもありませんから、それこそ道は神が開くと仰せられたのだから、ではそのためには私は何が、私にできることは何だろうかと。まあ、私にできることは何だろうかということで、できる限りのことを思いつくことをさせていただいてきましたけれども、まあ、まだまだ道が開けてないといえば開けてはいませんけれどもね。それでも目指すところはそこに置かれています。もう何十年となりましょうか。現実のものとはなっていないけれども、そこを目指して進んでいる。この二つのことが私のバックボーンになっているような気がいたしますね。まあ、ある意味においては、意固地だと言われることもありますけれども、まあ、それはそれで、そう見えるかもしれませんね。でもそれを外してしまったら、バックボーンが、骨がなくなるのですから、それこそクラゲではありませんけれども骨抜きになってしまうでしょうね。やっぱり人間が何かを、その一生を送るということにおいては、何かしらのバックボーンが、それこそ一生をかけてでも成し遂げよう。いや、一生私一代でダメならば、子や孫の代、二代、三代かけてでも成し遂げさせていただこう といったような、まあ大きな願いというのでしょうか、ある意味野望にも似たものかもしれませんけれども、そういうものがいるような気がいたしますね。それがその人の一つのバックボーンとなって、ある意味信心の支えにもなるのではないでしょうかね。そういう時にやっぱり神様はこう願っておられる、こういうお役に立ちたいと思うけれども、なかなかそのお役に立てていない現実がある。さあそれこそそのお役に立てていない、その障害になっているものは何だろうかと、やっぱりそこに思いを馳せますね。さあ神様の願い、神様のお役に立ちたいと願う、しかしなかなか神様のお役に立てていない現実がある。さあ一体私のどこが悪いのか、私のどこが障害となって神様のお役に立てていないのだろうか、というような反省の心もやっぱり湧いてまいりますね。それら一切のことがまあ大切であるということでしょうけれどもね。神様がそれこそお役に立ちたい、教祖様が、神様は世間に何方も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれと教祖様へ神様が願われたわけですね。そして今度は願われたらお役に立ちたいと、その願いをこちらからまあ持ち返すというのでしょうか、私どももお役に立ちたいと願う、今度は神様がそのお役に立ちたいという心は本物だろうかと試される必要もあるようですね。それこそお役に立ちたいと願うからには、たとえ火の中水の中に入ってでも神様のお役に立ちたい、この一生を捧げてでも、いや一生あの世へ行ってでも神様のお役に立ちたいという、その一念を確かめにも確かめた上で、でなければ神様のいよいよのご神徳というのでしょうか、ご神用というのでしょうか、そういうものは授けられない。それこそ牙城牙欲のある人にご神徳を授けたらどういうことになるやらわかりませんよね。一国を預けた、その一国を預けられた人が自分の身欲身勝手のために自由にしてしまうというようなことがあったのでは、一国を預けるわけには参りません、ご神徳を授けるわけには参りません。やっぱり神様が、あ、この氏子なら大丈夫、この氏子ならどれほど信用しても大丈夫と見定めた上でのことでなければ、やっぱり信用はできませんね。ご神徳を授けるということはできませんよね。お役に立ってくれと願う、お役に立ちたいと願うからには、それこそ全権を委任してでも大丈夫と見極めがつくまではやっぱり難しかろうと思いますね。神様がこの人には全権を託しても大丈夫だと見極められた時に初めて、本当の意味での神様のお働きが 始まるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。